武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
日本人と漢字もそのままズバリであります。笹原博之さん、集英社インターナショナル。これ集英社が頑張ってやってる地のトレッキングシリーズですね。
はい。
ミニミニ教養講座風の趣で、はい、なんていうのか、こう読むとちょっとこう話の話題が増えるみたいな、地のトレッキングとかっていうネーミングがうまいですよね、集英社さん。
知識の地ですね。
そうですそうです、はい、それで熊さんマークです。熊さんがこう歩いてるっていう、はい、笹原博之さんというこの方は早稲田大学の教授さんで、漢字の変遷を歴史的に見つめるというポイントで漢字を見つめる方であります。で、私の大好きな白川静香先生に対してもやや批判的。
あれ、
この辺ね、やっぱりなんかいろいろあるみたい。ちょっと断定すぎると。白川説っていうのはやっぱり白川説ですよね、はい。で、私はもう大不安ですから言い返すことはあるんですけども、ただ批判的な人の本もちゃんと読むべきであるというふうに思いまして、この方笹原さんは漢字に対する入り口が違う方なんでありますね。例えばエビという漢字。
エビってエビですか。
そうですそうです、はい。世界でマグロに負けず大量消費する日本人はこのエビをとことん文字表現したがる民族のようで、エビという字はいっぱいあるんです。ね
え、
あなた難しいけど、車運転中の方お気をつけくださいね。指で漢字書いたりなんかするのは前方不注意にならないように気をつけながら聞いてくださいね。はい、休暇のか書けるか、休暇のか。
休暇のか。
うん。
はい。
か。難しいよな。
はい、まあ、人弁に。
人弁じゃねえよ。
え？
休暇のかだから、月日の日になるんだ。
日か。あ、日だ。
ね。
日に。
そうです、そうです。難しいやつ、はいはい、難しいやつな。はい、だからこれ、かっていうのはなかなかね、変でいろいろ変わるんだよな。休暇のかなんでありますけども、昔はですね、このエビという字はですね、横に辺を置かないやつで表されていたと。
エビ。
これでエビと呼んでたらしいですね。はい、で、これ音から来たと笹原さんおっしゃいまして、か、これ中国語でエビのことかっていうらしいですね。現代中国ではエビをどう書くかというと、虫書いて、虫が変です、
はい。
で、その横に舌と書く。ものすごい略字ですね。
舌？
あ、その舌じゃないの、ね。上下の。
あ、上下、はい。
というのは発音がかなんで。
お
ぉ。だから、虫に舌って書いてかなんで、エビっていう。
はい。
本家はどこまで行っても音が同じであればいいやという。
うん、
そういう感じの略し方をするわけであります。ところが日本はというと、とことん意味にこだわるんですね。で、これは国字、日本で生まれた漢字なんでありますが、昔はですね、虫偏に短い長いの長いと書いて、
あれ、これなんか見たことある字だな。
見たことあるかもしれない。
かやの、あ、違うか、
かやじゃないですけども、はい、昔は虫に長いと書いて、
はい、
これでエビと呼んでたって、長いから
案外大雑把な作り方してますね。
そうそう。それから腰が曲がって老人のようなんで、海の老人と書いてエビ。
それはわかります
ね。
あ、腰が曲がってるからなんだ。
そう、
はい。
で、一文字では虫を書いて老人の老を書いて、これでエビ。あ、
これはよく見ます。
特に東北から北海道では、虫編に老人の老を書いてエビということでよく使われたんですって。だから、地方によっても使う漢字が違うんだって。この、虫編に年寄り、老人の老を書く、これでエビっていうのは、これはファッションモデルのエビちゃんのエビだよね。
ああ、うん、そうだ、このエビだ。
だから間違いないのは、エビちゃんは出身は、エビちゃん本人の出身は宮崎ですけども、もう生命からするとエビちゃんは間違いなく、やっぱり、東北方面の方の 先祖の方だって。へえ。そういうのがわかるのがすごいよな。
はい。
うん、さて笹原氏でありますけども、3000年ほど前柔術から発生した漢字、これはまあ白川説ですよ。柔術から発生した漢字が周陰で発生しといて周へ移り、天書から楷書へと時代に受け渡されていくうちにゆっくりこう漢字が変化する、その変化していく様を研究してらっしゃるんですね。
うん。
で、漢字がこう変遷していろいろ変わっていくんですけども、これは筆記用具の変化で文字そのものにやっぱり大改良が加えられたという。
うん。
最初に生まれた時、これ白川先生が研究対象にしてらっしゃるのはこの漢字発生の大元なんでありますけども、これは陰の時代。これ甲骨文字ですから骨に刻んでおった。
はい。
で、その次の時代の周になると銅の金絵、銅のこう、器、それに鋳込むわけですな。デザインとして。
鋳込む。
鋳込む。としか言いようがありません。
はい。
その、骨に書いた、から金属に書いた、これだけでも大きく漢字が変遷し、さらにその後、まあ、戦国春秋時代となると、さらに筆記用具の変化で漢字は変化していくという。ちょっと理屈っぽいんですけど、ゆっくり尋ねていくとなかなか面白いネタになりますんで、付き合っていただければと思います。この続きまた明日のマネちゃんの上で。